こんにちは、フェルモンド斉藤です。ネイロ塾音声講座、今日は第134回をお届けします。はい、講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、
はい、
ウクレレ弾き歌いで共鳴発声法トレーニング。
ウクレレですね。
はい、はい、ウクレレ
いいですね。
はい、実はですね、
はい、
ちょうど1年前の、うん、第122回ですね、
はい、
のレッスンで弾き歌いをしようというのを取り上げましたよね。
やりましたね。
はい、
はい、
あれからちょうど1年経つわけですけれども、
はい、
あれからこう弾き歌いを、
はい、
あの弾き歌いというか、まあ、弾き歌いですか、楽器をね、
はい、
今までやってなかったけれども、
はい、
始めたっていう人も
そうですね、
いるのではないかと
思い
ますけど、
はい、もうおそらく、うん、はい、その楽器をやっていなかった、まあ、別の楽器をやっていたとしても、この1年前のあのレッスンがきっかけで新しい楽器を始めた方は、
はい、
まあ、ほぼ例外なくウクレレになったんじゃないかなと。
ですよね。
はい、
まあ、大覚えにはいかないですね。
そうですね。はい、まあ、あのレッスンの流れだとですね、ウクレレを進めているのかな、
うん、
でウクレレであれば手に負えそうかなというのをこう掴んでいただけたのかな、ね、
はい、まあ、前回というかですね、1年前に、
はい、
まあ、弾き歌いのメリットということで、
はい、
いろいろね、まあ、そもそもこの発声をスムーズにするようにできるということもありますし、
はい、
まあ、人前で、ね、弾く場合はその緊張感という克服にもつながったりとか、ね、
スピーチとかプレゼンテーションの、
はいはいはい、あと呼吸に関してもこう弾き歌いの中で呼吸法につながっていくということで、
はい、ですね、
まあ、いっぱいメリットありましたね。
はい、前回その122回でしょうか、
はい、
の時にはこうウクレレに限らずという話し方で入ったかなと思うんですが、うん、はい、この弾き歌いのメリットはかなりこってりと取り上げたので、
はい、
もし最近聞いていないですね、うん、あるいはもう最近どころかその122回の時に音色塾にいなかったという方はぜひですね、もう一回聞いてから、
そうですね、
はい、この今回のですねレッスンを聞くと非常にこう分かりやすいですね、得るものが大きいんじゃないかなと思います。
うん、はい、そうですね、122回は、はい、あの写真がちょっとギターになってしまってるんですけど、はい、この細かいところ
は、はい、
気にせずということで、
はい、そうですね、
イメージ画像がギター
に、ギターなんですね、はい、
あれはギターなんですけどね、ウクレレはもう少し小さい、
はい、
サイズですけれども、
はい、そうですね、ウクレレとギターの違いなんていうのは、
うん、
もう皆さん大丈夫でしょうかね。
そうですよね、
はい、まあ、そのあたりも今日改めてです、ね、
はい、
もう一回今日はウクレレに限定してですもんね、
う
ん、
そうです、
ウクレレ弾き歌いということですから、ちょっとじっくり
やりましょうか。
はい、
まあ、私もあの鍵盤楽器ばっかりで、
はい、
なかなかその弦楽器にやることがなかったんですよね。
はい、
なんで、まあ、この機会にと思って、
はい、
まあ、あの正直言うと、あ、はい、買ったんですけど、はい、
お、
最近買ったんですけど、
はいはい、
まあ、その前まではやっぱりあのシンセサイザー買ったりとか、
はい、他の楽器を、
はい、あのなんかそういう
おもちゃ
をですね、
いっぱい、はい
はい、ついつい鍵盤楽器行って、
はい、
なんかいじって遊ぶんですけど、
うーん、
まあ、ウクレレ、ついにウクレレを、
お、
手に初心者の気持ちです、
はい、
やってみようかな、
手に入れましたね、
はい
はい、
なのでということで、まずはですね、
はい、
まあ、ウクレレの、
はい、
ウクレレの話しましょうか。
そうですね、ウクレレそのものの話からですね、はい、
そのものの、
うん、まあ、もしかしたらその前回の弾き歌いのレッスンは聞いてはいるんだけれども、
はい、
結局始めるまでに至っていないという方もいるかもしれないですね、うん、はい、だからウクレレをもう手にして約1年触って弾いてきた方には今更にはなりますが、
はい、
ウクレレって一体何なのか、
どういう楽器なのか、
はい、はい、ですね、まあ、一言で言うならば、
はい、
さっきギターとなんて言いましたが、うん、すごく小さな ギターで弦が4本、
はい、ギターは6本
ギター6本ですね、はい、弦が4本少ないわけですね、うんうん、ですごく小ぶりですね、
はい
というのが一番こう端的にウクレレを表現してるかな、
うん、そうですね、はい、まあ、あの画像とかをね今、まあ、調べれば出てくると思うんですけど、
はい、
まあ、全体的に小さいと、
はい、小さい
で、ね、でギターよりも小さくて弦も4本で、
はい、
そう単純に、
はい、
技術的には、
はい、
簡単ですか
その、ね、ギターと比べて
比べれば、
はい、これは簡単って言っていいと思います。
あ、
はい、のウクレレだけで、うん、単体で見た場合はこんなもん簡単だっていう言い方はちょっとできないですけれども、うん、ギターと比べて、
はい、
じゃあギターは今までやったことがあります、うん、クラシックギター弾いてました、フォークギターやできますという方がウクレレを持った場合は相当優しいと感じると
、はい、6本をコントロールしてたのが4本になるわけです、
はい、4本になるんですね、うん、あと弦の本数からすると3分の2、
そうですね、
3分の2の難しさ、
はい、
とこう本数だけで見れば言えるんですが、うん、もっともっと簡単に感じます。
あ、そうなんですか、
はい、もう4本になっただけで、
はいはいはい、
そうですね、うん、ギターの方が、うん、5倍ぐらい難しい、
まあ、確かに組み合わせで言ったら3分の2より少ないのかな、
はい、そうなんです、
ちょっとあれですけど、
はいうん、だから音の数もだいぶ少なくなるんです、うん、で音の組み合わせも本当に少なく、
はい、
コードもシンプルになるので、はい、そうですね、本当に弾き方にもちろんよる、
はいはい、
このウクレレももう、ね、極めていったらものすごい楽器なんですけれども、音色塾としてこの発声のトレーニングをしている皆さんにおすすめする使い方 と、
はい、
としてはもうギターに比べたら相当扱いやすいです、ね、うん、すぐに楽しめると思います。
そんな感じはありますね、
はい、
あの家になぜかあのクラリネットとかあるんですけど、
お
あのちょっと挑戦してみたことがあるんですけど、
クラリネット、
はいはい、全く吹ける気がしないんですよ
です、ね、
なんかもうこれはいつ楽器になるんだっていうぐらいな、フォーフォーフォーフォー言っててです ね、
ね、
なんかもういいやっていう、はい、なってたんですけど、
管楽器は本当にそうですよね、は
い、難しいですよね、音が出るまで、それから比べればウクレレ、まあ、コードでこう抑えてい
けば、とりあえずなります
か、なるんで、
はい、
なんとなくいける気がするんですよ、
うん、
あのとりあえず、
はい、
それっぽくなるまでには、
はい、
まあ、あんまりね簡単に言うとこうジェイクに怒られますけ
ど、そうですね、
はい、島袋に怒られますけど、
はい、でもそのなんとなくいけそうという感覚は、うんうん、ウクレレに関してはそれでいいと思います、
はいはい、
あのピアノに、
うん、
その、ね、前回レッスンでもこうピアノ難しいっていう、
うんうん、
ピアノに触ってみて、
はい、
あ音出るじゃない、
はい、
いけそうっていうのは、うんうん、多分もう数分後には感じない思い知るけれども、うん、ウクレレに関してはもうそれでいいと思います、
うん、
ちょっとコードの押さえ方を教わって、はい、左手で弦を押さえてみて、
うんうん、
でその4本の弦を右手の親指でジャラジャランとやってるポロポロンといい音が出た、うん、おお鳴らせたと、
うん、
それも鳴らせてると弾けてると、
はいはい、
思っていいと思います。
これもともとあれですか、ハワイの楽器なんですかね。
そうですね、ハワイのが、まあ、もともとはポルトガルから、
はいはい、
ハワイへ入ったということなんですが、あ今ではハワイの楽器と、
ね、ハワイアンコアとかありますよね、
はいはいはいはい、だからもう高木ブーとか
、ね、
小錦とかいうと、はい、このウクレレをなんかやってるイメージはもうあっちの、
はい、うんうん、
雰囲気ですよね。
そうですね。
あまりこうクラシック音楽をやるようなイメージはないんじゃないかなと思うんですが、はい、
明るくポロンポロンとしたね、はい、イメージがありますけど、
はい
はい、でそして、まあ、さっきサイズが、まあ、ギターよりは小さいということで、
はい、
あるんですけども、まあ、その中でもサイズが4種類、
はい、4種類
ある
ですね、4種類、はい、小さい方からソプラノ、
はい、
これが最も普及をしている、うん、これからウクレレを手に入れる方はソプラノというサイズであればもうどこでもあるんじゃないかな、うん、はい、でその上はコンサート、テナー、
はい、
バリトンっていう感じに、うん、こう、まあ、大体この4種類と思っていていいと思います、はい、で、ただ今挙げた一番大きいバリトンっていう言われるサイズは、はい、チューニングが違うの で、 です、ね、うんうん、ちょっと、まあ、とっつきづらいかなというところはあるんですね。
他のソプラノ、コンサート、テナーは
までは同じチューニング、
同じ弦のチューニング、
はい、でまあ、楽器が大きくなれば、はい、それだけこう響きがいいですね、うん、こうよく響いて伸びるっていうメリットはあるので、はい、どれが一番良くてっていう言い方はできないんですが、うんうん、ちょっとバリトンはこの、まあ、よく出ているウクレレの教本とか、
はい、
そういうのをこう手に入れる扱う関係でちょっと、うん、
確かに、
うん、最初はですね、
はい、他はじゃあサイズと、
はい、
まあ、もちろんその音量とかが違うんだと思いますけど、
はい、
そのぐらいで考えていいんですかね。
そうですね、
男性で手が大きいとかちょっと体が大きいから
はい
テナーサイズ使おうとか、
はい、というやっぱり男性体がこんなごつい男性でソプラノをこう弾くと、うん、はい、すごくちょびちょびってちっちゃく見えますから。
小錦はどうなんですかね。もうサイズ感がもう、
はい、
もう未知の領域
で違いますから、
はい、
はい、でもソプラノを使ってる気がしますね、うん、
はいはいはい、
はい、
まあ、一番ウクレレらしいというからしいんですかね、
は
い、
そうですね、
音が、
はい、うん、でそのチューニングでいうと、
はい、
ウクレレの特徴として、
はい、
あの4本の弦の、うん、一番手前、
はい、
構えた時に一番
上、
はい、上の弦がのギターは一番低い音になるんですね、うん、そこから上からジャララーンとこうかき鳴らすと、うん、どんどん高い音に、
はい、
タララララララとか上がっていく。ところがウクレレは一番手前の弦が、うん、その次の弦よりも、うん、さらにその次の弦よりも、うん、高い音なんです、
はいはい、
一番高い弦は一番こう下になる、ね、弦なんですが、うん、割と高い音からタラララっていう感じに始まるっていう、うん、はい、それはウクレレの特徴。
そこまでこう違うと、
はい、
ギターをやってた人から、
はい、
それさっき簡単っていうのありましたけど、
はい、
それはまあ弦楽器を扱う上では簡単かなっていうのは分かるんですけど、
はい、
頭の中でどうなってるんですかね。
そこなんですよ、はい、だからこの今は、
はい、
一番この手前の上の弦を一番低い音にの弦を張って張り替えて、
はい、
ロー G チューニング、はい、低い G のチューニングという G っていうのはその音ですね、うん、はい、というチューニングが大変流行って、もう今は まあ主流まではいかない。せっかくウクレレやるなら、うん、
はい、
その高い音が張ってある、そうするとこう軽やかな音が鳴るので、うん、それがいいっていう方もいるので、このロー G が、ね、主流っていうとちょっと言い過ぎなんですが、うん、もうなんか半分ぐらいの人は、
はい、
そのロー G のチューニングでやってるんじゃないかなっていうくらいの印象があります、うん、私持ってるウクレレは全部ロー G で貼っています、
はい、いいやしていると、
はい、
ちなみに何本か持ってるんですか。
7、8、9本ぐらい、はい、
あ、そんなに。
でやっぱり
バリトンもある。
バリトンはないです。
あ、バリトン
はない。ソプラノとコンサートまでです。
ああ、テナーサイズもない。
はい、
お、
でソプラノは持ってるけど弾かないです。
みんな、はい、鑑賞用
っていうわけでもないんですけど、はいはい、コンサートサイズが一番好きで、
手に馴染みます、
はい、だからこう自分の居場所に置いとくっていう感じで、
うんうん、
車の中にも1本置いておいて、
はい、
だからそのくらいの真夏の炎天下でも置いちゃうので、
絶対まずいですよね。
そうですね、楽器の扱いとしては非常にこうシビアなことやってる
もうなんか しなって大変なことになってたりとかしないですか、
うん、ね、うん、だからそうウクレレはそのくらいの感覚でも、はい、うん、いいかなってい
いかな、
はい、これアコーディオンでそれやったら、夏の炎天下にやったら、はい、もう本当に30分ぐらいで
ダメ
になるし、うん、管楽器もそうですよね。
で
管楽器も、はい、炎天下ではもうあのパッキン なんて言うんでしょう、
はいはいはい、
穴を押さえるあそこがもうダメにな
る あれがそうか、
はい、でただやっぱり弦楽器バイオリンとか、うん、ギターとか、うん、あの辺繊細に見えて、うん、意外と強い、
そうなんですね、
はい、あのバイオリンなんかは、はい、みんな大事に大事に
しますよね、はい、なんて大変なことになりそうです
よね、で子供の頃にあの夏休み海にしばらく海、
はい、
あ生まれ群馬なので、はい、海がないので、はい、例えば 2,3 日ぐらいでも、はい、海水浴って泊まりがけで、
うんうんうん、
そうするとバイオリンの練習ができない、
はい、
家をこう離れてる、うん、そうするとそこにバイオリンを持って行って、
はい、
でせっかくだから浜辺で
海で練習
しよう、はいはい、でそれがまたこう気持ちいいわけです、
はいはい、
この風がこうふわっと吹いてきて、うん、でこう夕方に練習でその話をこうついていたバイオリンの先生に、
はい、
あの褒められると思って報告したわけです、はいはいはい、あの海水浴で遊んできたけどもちゃんと練習してました、
はい、
あの砂浜で夕方にって言ったら、はい、あの潮風に当てない方がいいっていうのは言われたんですね。
確かにね。
でもまあそれでダメになるようほどじゃない、
うん、
でギターに至っては、ね、雪が吹雪いている中で平気で演奏するんです、
はい、まあ、確かになんかだってハワイで弾くとかって言ったら、はい、まあ そもそも浜辺じゃないですか、
はいはいはい、ですよね、うん、はい、だから弦楽器の中でも、
はい、
割とタフな楽器と思っていいんじゃないかな、
うん、
はい、車の中に入れっぱなしで、はい、置いてあるのがありますけど、うん、全然ダメになるどころか
どころか
、はい、すごく鳴りがいい
本当です。
だから乾くんでしょうね、
はいはい、
あの日本はギターって不利なこう、うん、国って言われて
湿気ですか、
はいはい、でやっぱりその演奏家がヨーロッパに行くと、うん、やっぱりいいなって言うんですよ、でそんなに違うもんかなと思っていたら、うん、はあ、分かるな、
はいはい、
車の中で暑いところにあるのをパッと手に取ると、はい、うん、響きがすごくいい、
あ、そうなんですね、
はい、だからまあおすすめするわけじゃないですけども、はいはい、そんなに神経質にならなくてもいいところがおすすめ、
なるほど、
はい、
まあ、それがウクレレのいいところでもね、
そうですね、
そうですよね、はい、そしてまあそのウクレレなんですけれども、
はい、
まあ、今回弾き歌いということですか、
はい、
あんまりこのウクレレのテクニックとかね、
はいはい、
いろんな弾き方を習得するとか、はいはい、そういうことではないと、
そうですね、
いうことですよね、
はいはい、これはもうね、ウクレレ弾き歌
い
ともセット で、 です、ね、
うん、
ウクレレ弾き歌いをするんだ、ウクレレという楽器を始めるんだ と、うん、と思う と、
そうです、ね、
最初はいいんですけど、
はい、
最初もう今のように、はい、こうコードを押さえてチャランなったかなと思うんですけど、うん、あっという間に、あ、私にできるかな、無理かもっていうふうに思うと思うんですね。
ね、やっぱ楽器ですから。
楽器ですから、
ね。どこかでは行き詰まるっていうこともありますからね。はい、
で特にやっぱりこう皆さんの取り組む様子、こう、ね、相談とか聞いていると、はい、ウクレレ単品で、
はい、
弾き歌いではなくて、うん、ウクレレという楽器を始めたんだという。という感覚があると行き詰まってるな、うん、
ああ
、半年経たないぐらいかもしれないですね。でどういうケースで行き詰まりやすいかっていうと、はい、せっかくウクレレを始めたからウクレレが上手になりたい、
うん、
弾き歌いじゃなくて、
はい、
でそうなるとCD を聴いたり、YouTube で動画を探したりして、はいはい、こうプロの演奏にこう触れるわけですね、うん、そうするとうわ、こう素晴らしい演奏があるわけですから、うん、これは無理じゃないかな私に、
まあ、そこに行くのはちょっと、
はい、
まだ相当かかるんじゃないかな
ですよね、うん、そうするとちょっと初めはとっつきやすかった、
はい、
でそれなりに音出てちょっとなんかいい気にはなってたけど、うん、あれって勘違いだった、 こんな演奏無理だし、うん、何年経ってできるのかも想像もつかない、うん、ちょっとダメかな、
そこでやめちゃうと、
はい、はい、でこうなんかモチベーションがすごく下がるんですね、うん、もう最初のうちはその動画なんか見ておなんか楽しい楽しいです、ね、うん、ってやってたのがそれが逆効果になって、はい、こうモチベーションが下がっていって、でもう全然触らなくなっちゃったんです、うん、でこれはですねウクレレ弾き歌いというですね、もうユニークな活動をやってるんだ、
はい、
うん、ウクレレを弾いてるんじゃないと思った方が長続きします。
ウクレレ自体が、まあ、うまくなるに越したことはないですけど、
はい、
そこにね、そこだけに集中してしまうと、
はい、
挫折しますか、
そうなんですよね、うん、もっともっと上手い人、はい、プロの世界なんか見たらこんなのプロのギタリストがそのテクニックをウクレレに生かすなんていうのを見ると、まあ、トレモロでパラララってやったり、はいはい、うわーで自分がやってみるとすごくぎこちなくなって、うん、でああできないってなってしまうんですね。でもじゃあそのすごいウクレレを弾いてる人が、はい、ウクレレ弾き歌いとしてしっかりした発声で、うん、弾きながら歌えるかといったらそういう人は今度グッと減る
ですよね、
はい、
これはウクレレの演奏で、ね、食べてるわけです
ね。そうですよね、はいはい、だからそういうものをこう憧れて目指そうとして、うん、でどこかで挫折してしまう、うん、ということにならないように今日のレッスンの中で一番大事な伝えたいことは、
はい、
ウクレレをやるんじゃなくて、
はい、
ウクレレ弾き歌いをやるんだということ
ですね、
はい、
あくまで歌うということを必ずセットで、
はい、
だということはもうウクレレはですね、
はいはい、
ポロンポロンやってその伴奏になっていれば
そうです、そういうことです、
いいんじゃないか、
はい、それでもういいですね、うん、でそこからだんだん上手になっていったら伴奏の仕方を、はい、だんだんこう変えてみるっていうのはいいけれども、うんうん、でもこうもうコードを押さえて親指でストローク、
はい、
これで伴奏ができている、そこに乗せる発声をいい声で、
うん、どちらかといえばそうですよね、
はい、
こちらの方ね、
だから今回ちょうど前回の音声レッスンの中で、はい、ウクレレ弾き歌いですね、よかったら録音して、ね、うん、送ってくださいなんていう話、はい、したら何人かの方が早速こう送ってくれ た,、
はい、
その中にはすごいですよ、このアルペジオ、
ね、
このジャラジャランジャランじゃなくて、うん、もうポロロロ
ポンポンポンポンポンポンポンポン、
はい、という伴奏を自分でやって、
すごいです、
ね、歌って、はい、そういう風になっていくのもよし、うん、あるいはそのもうレベルとして考えるというよりはこの曲はちょっとアルペジオやってみようかな、
うん、
でも次にやった曲これはまたストロークでこれをこう基本としてっていう感じにこう柔軟にですねやって、こう決してもう自分はストロークしかできないからこんなのしかできませんっていうことではなく、それ全部含めてウクレレ弾き歌いなんだというふうに考えていいと思います。
そう
ですね、
そして今回その送ってねいただいて、
はい、
ウクレレを送っていただいたわけですけど、
はいはい、
せっかくなので、
はい、
流していいと、
そうですね、ご本人にこの了解を、
はい、了解得
てますから、
はい
はい、でまあ、この送っていただいたもの全部じゃないとしても、うん、して一部でもで、ね、
はい、
でここはフェルモンドさんにちょっとこう、は
い、ね、いいとこ取りを
、まあ、でも聞いたらね、
別にいいとこ取りとかないですよ、
全部いいんですよ、
ね、全部いいんです、はい
はい、まあ、ただ、ね、時間的にやっぱり長くなるので、はい、これをうまくこう差し込んでいただいて、
はい、
この音声レッスンの中にですね、
ちょっと聞いてみたいな、
はい、1年ぐらい練習するとこうこんな感じの弾き歌いになるぞという、うんうん、
ことですね、
はい、
では3曲
そうです、ね、
ということで
3名の方から
3名の、
はい、
まず1つ目の曲は何から、
はい、ということですね、ヘンデルのオンブラマイフですね、
はい、ヘンデルのオンブラマイフ、
はい、 という、まあ、これは大変有名な、はい、曲なんですが、ウクレレで演奏されるっていうことはもうそうそうないですね。
すごい緊張を伴う感じがしますけど、
はい、
出だしの
そうですよね、はいはい、でこれをですね、挑戦してくれたのがありますから、
はい、
ちょっと
聞いてしましょう。はい、ということで、では2曲目は、
はい
はい
は
い、
2曲目はですね、はい、ベリーニのヴァガルーナ・ケイナルジェンティとい う、
はい、そうですね、
日本語で言うと優雅な月よ、
優雅な月、
はい、大変こうメロディーが綺麗な、うん、美しい曲なんですね。でこれも、ね、弾き歌いよく挑戦したなと、はい、思いましたが、
これがちょっとアルペジオ、
そうそうそうです、
入っているね、
はい、それをちょっと聞いていただきましょう、
はい、
thank you.
では、
はい、
最後の3曲目ですけれども、
はいはい、
こちらは、
はい、こちらは清子の夜、
はい、清子の夜、
はい、でしかも送っていただいたのは
なんと日本語ではない
ドイツ語ですね、はい、でこの清子の夜というのは、うん、日本語で清子という歌で、はい、みんな知っている歌だと思うんですが、で英語版もですね、うんうん、まあ、ある程度の年齢になったら知ってると思うんですね、はい、でところがこの歌はもともとはドイツ語で作られたものなんですね、うん、だから言語で歌ってくれた、
言語で歌ってるってことですよ、
はい、
ということで聞いてみましょう、
はい、聞いてみましょう。
はい、ということで、
はい、
3曲、ね、
いい、
まあ、このぐらい1年、
はい、
挑戦すると、
はい、
こういった弾き語りができるようになると
ですね、はい、で、もう今こう聞いて分かったように、
はい、
こう伴奏の仕方ももう本当に好きなようにやったらいい、
うん、
これで結構形になるし、
ね、
何より歌っている自分が歌いやすい、
あ、このそうですね、
はい、
前回も話しましたもんね、
はいはい、音が取れるという、うんうん、何もなし楽器なしで無伴奏でこう弾く歌うというのは結構大変ですね。歌ってるうちにだんだんだんだんずれてきて、
そうですね、う
ん、それがこうポロポロンポロポロンというのを、これは具体的な話になりますが、
はい、
一小節に一回、
はい、
ジャララン、うん、ポロロンと、これで弾き歌いができる。だからこう4拍子の曲だったら1小節の中で4回こうストロークしなきゃいけないかな
と、はい、あ、しなくていいんですね。
大丈夫なんです、うん、はい、その1小節この4拍子をまとめて1回だけでジャラララン、でこれでさっきのキーヨシだったらタラララララ、これ1回
で、はい、
そうですね、でまたタランタラララで、ここで違うコードになってタラララ、うん、これもう3小節目で、
はい、
3回目でジャラララって、これでも弾き歌いになる、
なる、むしろなんかその方が雰囲気が出ててい
い、はい、いいんですよね、
はい、
はい、そういうのもこう弾き歌いというのはさっきのユニークな活動と言いましたが、うん、ルールはないので、
はい、
自分でこんなのかっこいいかな、こんなの気持ちいいかなっていう弾き方でやってみるです、ね、うん、あとは練習でレベルが上がっていくのも、はい、こうその1小節に1回というのは一番簡単ですから、うん、そこからスタートして、
そうですね、はい、っていう行動さえ、
はい、
基本のコードさえ覚えて、
はい、
左がそのように押さえられれば、
はい、
ある程度もうなってしまう、
歌えてしまうんですね、うん、そこがこのウクレレ弾き歌いの、はい、いいところで、しかもですね、
しかも
このコードの中で、
はい、
一番、まあ、基本と考えていいと思う C、
はい、
C メジャー、
C メジャ
ーがウクレレは大得意なんです、
はい、
すごく簡単ですね。この一箇所だけです、ね、うん、一番高い弦のです、ね、3番目のところをこう指で 一箇所押さえて4本の弦をダランと、
そしたらもうドミソドの和音が出るわけ
です。そうなんです、そうなんです。すごく簡単ですね、うん、でしかもここからはちょっとこうコードの練習、はい、知識が、はい、必要になるところですが、うん、まあ今の段階で、はい、さっぱりわからなくてもいいんですが、この C というこの破調調の曲の中で他によく出てきやすいコードがあるんですね、うん、でこれが F、
はい、
G7、
G7、
はい、でまあ、7なんてつくとなんかちょっと大変そうですけれども、
セブンスコードになって
ますね。セブンスコードですね、はい、でこの CFG7、
はい、
この3つさえあれば、
うん、
これで弾ける曲ってもう腐るほどある。
あ、そうなんですね。
いくらでもあるわけです。だからこの3つさえ自分で持っていて、うん、あとはじゃ この曲弾こうってできる。
じゃあドミソと、
はい、
ファラドと、
ファラドと
ソシレと、
はい、
まあ、ソシレと
ソシレ
が入れば、
はいはい、で、しかもウクレレはこの3つの CFG7 が簡単な、
うん、
でこれギターをやったことがある方はよくわかると思うんですが、
はい、
ギターで CFG7でやろうとすると
F って結構
そこなん
やばいやつなんか、
はい、
全然私は分かんないですけど、はい、F やってる人が、
はい、
なんか挟んでたりとか、
はいはいはい、
指でバコーやなんか全部押さえたりとか、はい、あれが F ですよね。
それが F ですね。だから C と G7 は、はい、まあまあ、うん、まあ、いけるんですが、うん、F で
挫折
するという人が結構ですねと思うんですね。
確かに、まあ、コードで言えばそんなに複雑なコードじゃないですけど、
じゃないのに弦が6本あるってことは
難しいんですね、
はい、その6本の弦を人差し指で全部をこう横切ってベタッと押さえてなければならない、
うん、
で弦をじゃらんと弾くと鳴らない弦が出てくる、
ね、ポッとかね、
そうそう、それがこう悲しいわけです、
はいはいはい、
であれでもっと強く押さえなきゃいかなって力任せにやると指の腹が痛くなるわ、こう跡がついたりして、
F でそれはきついです、ね、
そうなんです、はい、でこの曲の中ではしょっちゅう出てくる F なのでもう嫌になっちゃうわけですよ。
そうですよね。
でそれがウクレレで F を出すのはもう指2本ポッと2箇所押さえるんですね。
ウクレレ最高ですね。
最高です。
CFG
はい、
が、
はい、もう簡単に出せる
なんてことはないわけです
ね。ないですないです、はい、そんなこう簡単に抑えられるコード3つ です、ね、弾き歌いができるです、ね、それでこの3つまでいらない曲だって、日本 この古い童謡なんていうと2つでいけるって曲もあるんです、ね、はい、だからウクレレでこうそれなりに弾き歌いができるっていうのは本当に数時間ちょっとやりましょうかって言って楽器を渡されたら、
ね、でいくつかコードを覚えちゃって、
はい、
あとはそこ楽譜のね、
です
コードのところでそのコードを弾ければ、
はい、でも数時間いらないですね。30分もあればこう1曲、うん、今日はこれやりましょうって言って、
はい、
それなりにできると思います。
ちなみにそのギターでいう F みたいに全部押さえるっていうのも中には、
はい、あ出てくる、中には、はい、
途中で出てくる、
それはこのいろんなコードはあるので、はい、
うん、
まあ、その C の調の中ではそんな難しいのは出てこないんですけれども、ね、やろうと思えばまたそういう高いレベルもできる
っていうことです、
はいはい、非常にこう奥は深いけれども間口が入り口は非常に広い楽器だなと、
うん、そういうことですね、
はい
はい、まあ、そんなウクレレなんですけども、
はい、
ウクレレ入門検定というのが、
はいはい、
用意されていると、
はいはい、
でこれ私も見たんですけども、
はい、これはですね、
はい、
私が新潟でレッスンを、はい、発声レッスンをしている声のサロンでありまして、うん、でそこでこう通っている皆さんに、
はい、
弾き歌いです、ね、まあ、そこでは全員が弾き歌いや、はい、練習してるんですが、弾き歌いに取り組むときに やっぱり入り口でつまずきやすい、
う
ん、でその段階があると思うんですね、
はい、
まずこの段階 でそれをこううまく乗り越えて、である程度のレベルまで行ってしまえば、
はい、
あとはもう一人で好きな曲をバンバン弾いていけるってなるので、
はい、
そこに至るまでのこう、まあ、階段ですよね、
はい、
まあ、本当の初心者の一番初心者からそこそこですね、うん、できる入門を果たすぐらいまで、
はい、
だからこうバリバリベテランになるっていうことじゃなくて、本当に入門を果たすかなって、
うん、
だからこれはでも、
はい、
2、3ヶ月もあれば、うん、もう一番1級までいっちゃうよっていうくらいの
10から、
はい、
一番上は1級まで、
はい、
はい、
で、まあ、2、3ヶ月だとちょっと短いかな、もっと余裕持ってもいいと思うんですが、うん、はい、でその今回この声のサロンで、みんなでやっている級の10級と9級をご紹介しますから、
はい、
ちょっと挑戦してみて
PDF ファイルで、
はい、
同じページにね、
はい、
貼っておこうかと。
そうですね、
はい
はい、でそれを見ながら、
はい、
あ、こんな感じでやればです、ね、まずウクレレという楽器になれる、その音を出してみるというのが実級の本当の入り口で、皆さんおなじみ大工、
はい、
ベートーベン、
ベートーベン、
タタタタタタタタっていうの、うん、あれをこうウクレレで最初にやる、
はい、
なんかそういうとベートーベンのなんて思うけれども、うん、本当にすぐできますから、でそれを、5000の楽譜が読めなくても大丈夫なように、
はい、
タブ譜というのも
ギターつけ専用、
ウクレレ用の、
は
い、ギター型のこうフレットがこうある楽器というのは、うん、タブ譜っていうのがこう昔からよく使われていて、はい、でそのタブ譜については私子供の頃、ね、ギターを始めた中学生の頃ですね、はい、勘違いしていて、
はい、
あれはこう反則技だと思ってたんですね。
あの
五線が読めない人を、
は
い、
本当は楽譜を見て、
はい、
あれが頭に浮かんで弾かなきゃいけないんだ、
はい
はい、
のにそれが楽譜が苦手な人を救済するための、う
ん
う
ん、はいはい、
のこうよくちっちゃい子がこうピアノとか鍵盤を弾くとき
ドレミアって書いてる、
書いてあれに近いことを、
うんうんうん、
このタブ譜というのをやらせてくれてるのかなって思ったら、はい、とんでもない、
はい、
このその弦楽器に関してはもうほんと昔から、それこそ五線が生まれるより前かっていうような時代からそのタブ譜という考え方
です
ね、どの弦のどこを押さえるという、これを数字で書くっていう、それは昔からあった、非常になんていうの、由緒正しいというか、そういうものなので、こう自分は五線が読めない、タブ譜じゃないとダメなんですけどっていうギタリストとか申し訳なさそうに言う人いるんですけど、はい、全然そんな卑下する必要はなく、
うん、それぞれの楽器の楽譜と思えばいいわけですよね、はい、
ですね、
はい、
だから確かに普通の五線の楽譜が今一番普及してるから、うん、それが読めると直接この五線を見ながら好きな曲をウクレレで弾けるというメリットはあるんですが、
はい、
この弾き歌いとして紹介するときに五線が1から読めるようになりましょうっていうのはちょっと、ね、
うん、
ハードルも高いかなと思うので、この見た目でわかるタブ譜もつけておきますから、
はい、あ、ついてるんですね、
はい、
はい、
それを見て 何番目の弦の 1,2,3 番目を指で押さえて、うん、じゃららん、それだけで大丈夫です。
で10級と9級が、
9級ですね、9級は、うん、メリーさんの羊ですね、
はい、
あれも、そこはまだ歌いはなしでですね、
歌っちゃいそうですけどね、
はい、
羊
いいですね、はい、それやりながら、
はい、
その辺までを、ね、どんな感じでやったら、うんうん、ウクレレという楽器にまず慣れてです、ね、
はい、
いくのかなと、そういうですね、入り口の入り口という感じで、
これが1級まで行くと、
はい、
まあ、ある程度ウクレレという楽器も分かり、
はい、
まあ、これから自分で練習に取り組めるかなという
基本が、はい、好きな曲が、
はい、っていうぐらい
ですね、
イメージですかね、
はい、
はい、ぜひ それも見ながらですねちょっとやっていただければと思います。
そうです、
はい、
でですね、
はい、
今回そうだなちょっと次回あたりがいいのかなと今ご紹介した実給救急をまずやっていただいて、はい、その次くらいがいいかなと思うんですが、
はい、
の今回録音を送っていただいた曲の中で清この夜ですね、
はい、
これにまず曲としては最初弾き歌い、
うん、
挑戦してみるといいかなと。
言語で、
はい、
言語で、
まあ、言語でもでもそれはいいと思います、
はい、
言語に挑戦するもよし、
うん、
日本語で清と歌うもよしで、まさにさっきの CFG7 の3つだけで、
はい、だけででき
いけますから、
はい
はい、でそんなつもりでちょっと、ね、練習に入っていただけたらな、ね、
分かりました、まあ、今の感じだともう CFG7 でそのね全部押さえるのもないし
ないし
2,3も押さえて、
はい、
あとボロロンってやればいいんですよね、
はい、
で3つ覚えればいいんですよね。
そうですそうです。
多分大丈夫です。
ですよね、ですよね、
はい、多分大丈夫です。そんな気がしてきました。
はい、やっぱり楽器を始めるってなると、うん、本当にこうハードル高いなっていう気はすると思うんですがです、ね、ちょっと思い切って始めてみて、
はい、そうですね、
はい、
ぜひやってみましょう、
ね、で始めたからには、
はい、
その入門の検定、
はい、
これをこう一つ一つ、
うん、
階段を上ってそこはなんとか食らいついてです、ね、
はい、
行ってです、ね、気がつくとある程度のレベルに達するようになってます。
初めはそういうねこうちゃんと与えられたもので着実にこなしていくっていうのが大事ですよね、
は
い、
あそうか、
はい、
それ大事だなと。あの大人の音楽レッスンですね、
うんうん、
が流行ってるって話、はい、昔しましたが、はい、長続きする人と、
はい、
あっという間に辞めちゃう人と、
はい、
でその、はい、違いですね、
はい、
どういうところに現れるかなと。その一つとして、
はい、
辞めてしまう人、
はい、
自分の弾きたい曲があって、
はい、
それを次はこの曲弾きたいんですよ、
うん、
で先生に言って次はこの曲弾きたいんですか、
うん、
次はっていうふうに持ち込んで、
はい、
それを練習させてもらう、
はい、
で大人のレッスンってそのタイプ多いんです。
良さそうですよね、
はい
はい、
ただ、
はい、
まあ、それ悪いとは言わないんですが、うん、やっぱりこう長く何年も何年も続いていって、うん、あこの人きっと一生続けていくな、
うん、
この楽器っていう人は、
はい、
好きな曲はありながら、
はい、
先生からこう練習に、
うん、
次この曲やってと与えられる曲を頑張ってやるんです。
なるほど。その中にいろいろ詰まってるっていうのが、
はい、
なんかなんとなく分かってるんでしょ
うね。そこなんですよね、
うん、
だから先生としてはこの要するに階段が分かるから、
はい、
次この曲やるとこう伸びるよ、
うんうん、
この人は次これが必要だよ、
はい、
そうするとその曲って言うんだけれどもやっぱり中にはいや先生自分はやりたい曲があってきたんで、
うんうん、
こっちでって言ってこの先生がこれ必要だからっていう曲をやりたがらないと、はい、そうするとやっぱりこう似たような曲数曲できるようになったくらいで伸びなくなってしまって、でこうモチベーションが下がると、
はい、まあ、いろんなその与えられた曲っていうのはそれぞれこう、
はい、
意味があって、
はい、
その順番で来るわけですもんね、
はい、
それをこなすと、
はい、
やっぱりその深みも出るし、
そうなんです
よね、習得しなければいけないことが自然と身につく
わけです、はい、こう子供が音楽教室に通う場合は、うん、自分の好きな曲を持って行って、
はい、
で教えてもらうっていうのはすごく珍しい出来事なんですよね。
確かに、まあ、大体ね、
はい、
まあ、クラシックで言えば、
はい、
バッハだ、
教本が
モーツァルトだっていうで、
はい、
あのチェルニーとかあって、
うん、
まあ、つまんないのもあるし、
そうですね、
でも一通りやると、
はい、
それやりながら、
はい、
家でちょっとゲームの音楽弾いてみたり
やってみる、は
い、そのぐらいのバランスがちょうどいいんでしょうね。
そうですね、う
ん、ゲームの音楽だけ、
はい、
マリオばっかり持っていくとか、
そうです、先生に教えて、
なんか、うん、なんか続かないっていうのは、
ね、そうですね、はい、だからぜひこうこの今のウクレレ入門検定は、
はい、
もう与えられた課題という感じで考えて、
はい、そうですね、
大工が好きとか嫌いとか、
うん、
メリーさんとか思うかもしれないけど、はい、ちょっと頑張ってやってみてください。
そういうことですね。ということでぜひ1級まで行っていただきたいなと思います。
はい、
はい、ということで1年ぶりにウクレレの弾き歌い取り上げましたけれども、
はい、
ぜひまたこの機会にですね取り上げていただければと思います。
はい、思います。
はい、ということで今日はここまでにしたいと思います。
はい、
さあどうもありがとうございました。
ありがとうございました。